在、デール・カーネギー研修事業などと協力しながら、アメリカにも入り込もうとしている。コモンパーポスの目的は次のようなものだ。コモンパーポスは、考え方と判断能力を拡張することで社会の機能を改善し、あらゆる種類のリーダーたちに影響を与えることを目的とする。この組織は、リーダーたちが世界を変えるために必要な発想や情報、機会を提供するためにあらゆる年齢層や経歴、分野のリーダーたちに様々な教育プログラムを運営する。この当たり障りのない説明を読むと、まず疑問が2つは浮かぶだろう。それは、何のための共通目的なのかということと、世界を変えるとは、具体的にどのように変えるのかということだ。コモンパーポスは、あらゆる社会の領域でリーダーを研修しながら、イギリス全土に広がっている。しかし、彼らがどのような共通の目的を持っているかについては知っておく必要がある。現在ではイギリスのすべての主要都市で研修プログラムを実施しており、1989年以降では10万人以上のリーダーがコモンパーポスのプログラムに参加している。そして宣伝用の広告では、コモンパーポスの研修の利点を次のように記している。参加者は新しい能力が身につき、多様で複雑な世界でより有能になります。組織や団体において管理者、上級管理者が強く発想力豊かになり、ネットワークも広くなり、社会、コミュニティと親密になることで利益を得ることができます。社会、コミュニティはそれぞれの部門がより効果的に協力することを学ぶことで、部門を超えた相互理解や推進力が生じることで利益を得ます。そしてこの研修コースを修了した人はコモンパーポス卒業生と呼ばれており、彼らは政府や法律の執行、医療など、日常生活で人々に影響を及ぼす多くの分野で社会全般にわたって働いている。この事実は一体何を意味していて、何が起きているのだろうか？ EU は中央で制御されるように計画されており、仮想レベルでは同じことを考えるように、プログラムされたリーダーたちが管理することになっている。そしてイルミナティは、何もかも全てのことを中央に集中させたいという願望を共通の目的として持っているので、私たちはそれによって起きていることを識別することができる。中でも人々の思考は集中させるべき対象である。コモンパーポスは、その目的を多様なリーダーを育成することだと言っているが、彼らの目的はその反対のところにある。そのテクニックは、ロンドンのタビストック研究所という彼らの組織が開発してきたもので、ロックフェラー財団の助成金により1946年に設立された。ここはイルミナティのハイブマインド、蜂の巣心理と、集団組織的行動を植え付けることを目的とした世界的な拠点の一つである。タビストック研究所は、イギリス政府や EU、北米の公共部門、国家管理下の組織と密接な協力関係にある。コモンパーポスが研修に用いるプログラミングや表現はタビストック研究所で作成されたものであり、この二つの組織は同じ鞘の豆、つまり仲間であることがわかる。そしてコモンパーポスの目的は、彼らがポスト民主主義時代と呼ぶ時代に向けて彼らにとって役に立つリーダーを準備することである。そのためには多様性を排除するコンセンサス、合意を作り、服従しない者には集団で圧力をかけることで、そうしたリーダーを育成するのだ。研修では、NLP、神経言語学的プログラミングを用いたマインド操作テクニックが、コンセンサス、合意を工作するために使用される言語の中にたくさん埋め込まれている。NLP とは、別の現実認識を受け入れるように肉体コンピューターをプログラムし直すために、そうした準備された言語を使うテクニックのことである。それは人々が研修コースにまだ登録さえしていない段階で、そうした操作が行われているのである。そしてこうしたプログラミングに抵抗する人は孤立し、リーダーとしての信頼を失うことになるか、あるいは服従するまで集団を敵に回すことになる。そういったことは今の地球社会を見ればわかると思うが、どこの国でも、職場でも、飲み屋での友人との付き合いであろうとも、テレビの討論番組であっても、こうしたことが発生していることがわかるだろう。例えば温暖化の気候変動の話に関して言えば、テレビを見ている人々のコンセンサス、合意は人間の活動が原因ということになっており、それ以外のことを言う者は、環境のことを何も分かっていない冷淡な自己中心的人間ということされてしまう。実際にはマスコミ情報はゴミ情報であっても、その事実は無視されるのだ。つまり今の社会では、コンセンサス、合意によって真実だとされたものが真実であり、それがたとえ過激なものであっても、そのコンセンサスに同意しないものは異分子に違いないということになる。アメリカやイギリスだけでなく、どこの国でも今やそうだが、主要な政党のリーダーたちが基本的に同じ考え方をするようになっているのは、このコンセンサス操作の成果である。各政党は微妙に異なる政策を提示するかもしれないが、基本的な部分では違いがなく、 だから選挙をしても無意味なのである。日本でも子宮頸がんワクチンなどの予防接種に関して各政党の見解は異様なほど共通している。そしてタビストック研究所はこうしたプログラムとマニュアルの研究に何十年も取り組んできた。タビストック研究所の創設者の一人、ジョン・ローリングス・リース博士は WFMH、世界精神衛生連盟の共同設立者でもあるが、あらゆる職業、社会領域に浸透していく方針を次のように語っている。行政、政治、産業はすべて、我々の影響範囲内になければならない。我々が他の人々の職業活動や社会活動に浸透するつもりならば、全体主義者に倣い、敵を支援するスパイやグループなどを組織し、集団マインドコントロールをするためにその正体を隠し、秘密裏に活動しなければならない。我々はそれが国民生活のあらゆる教育活動に浸透するように狙わなければならない。そして我々はいくつかの職業に有益な攻撃を仕掛けた。そのうち最も簡単な二つは、当然ながら教育における教師と教会の牧師である。最も難しい二つは、法律の弁護士と医療の医者である。元イギリス海軍将校で現在は研究活動をしているブライアン・ゲリッシュは、コモンパーポスの専門家として傑出した人物である。彼によると、コモンパーポスは自己陶酔、ナルシスト的性格の人間を探し求めているという。前にも述べたが、ナルシズムは、過剰な自己愛、過剰な自己賛美を言うが、自分自身に夢中になったり、他人への同情が欠如しており、基本的に自分では気づかない自尊心が欠落している特徴を備えた心理状態と定義される。これは支配構造のすべての領域で管理層に配置されてきた人間の性格のタイプである。政府機関の国民に対する態度が近年になって劇的に変化しているのはこうした理由である。ナルシスト的性格の人間の自我は基本的に自尊心が欠如しており、そうした著しい欠陥を抱えているために、権力を持てば他人に厳しく傲慢で、その快感に溺れる。また NLP、神経言語学的プログラミングのような様々な形態のマインドコントロールの影響を受けやすい。そのためコモンパーポス関係者は精神測定テストを利用し、そうした性格タイプの人間を見つけ出そうとしている。こうしたテストでは入念に考えられたアンケートと試験を主に用いて、知能、能力、態度、性格的特徴を測定する。現在こうした手法、つまり適性検査なるものが求職や採用の時に広く全般で使用されているのはこのためなのである。ブライアン・ゲリッシュはナルシスト的な性格について述べている。彼らはその自己愛と権力志向のゆえに、機械のように自動的に行く手に立ちはだかる人々を踏みつぶしていく。精神測定テストは、ロスチャイルド家、ロックフェラー家などの血族に愛されていた人物で、支配人種思想や優生学運動の父とされている。フランシス・ゴルトンというイルミナティの人物にその起源がある。ある夫は、妻がコモンパーポスの研修コースを3500ポンド以上の受講料を払って参加して以来、性格が変わってしまった様子をゲリッシュに話したという。妻はその研修を受けた後に、それまで30年以来の結婚生活でしたことのなかった口論をするようになり、関係は破局を迎えていた。妻は気分が変わりやすく、引き込み盛りがちになり、以前のようにコミュニケーションができなくなっていた。ある時妻は、あなたの問題は、本当に小さな人間だということと叫んだという。これはコモンパーポスの指導に優越感を抱かせるという策略があり、それにより自分は高いところにいるが、他人は低いところにいるという意識を持たせるので、人との関係がそうなっていく。これは役人と一般大衆の関係のように、今では実際に明瞭に現れている傾向だ。妻はコモンパーポスで研修を受けた上司と性的関係を持っていたことも明らかになった。別れてからしばらくすると、彼女は夫と子供たちのところに戻りたがっていたのは確かだったと夫は述べている。しかしそれから、彼女は意識を失い、全く別人になってしまった。ゲリッシュの解釈では、コモンパーポスはカルトだと説明すると、夫はこう話した。私は自分が狂っているのか、妻が狂っているのかわからなくなり悩んだ。何か非常におかしなことが妻に起きているのはわかっていたが、それが何なのか突き止めることができなかった。だが、まさにこれはカルトだ。それならしっくりくる。また、ある16歳の少女は同年代のメンバー10人と一緒に、都市と再生という研修コースに参加した。その父親によると、同じく性格の変化があり、以前にはなかったような親子口論が始まるようになったという。しかし、娘は研修コースで何があったのか詳しく話そうとはしなかった。その後、うつ病の薬を飲むようになり、学校を1年休学して精神的な治療を受けることになった。その後ようやく以前の自分自身の 85% 程度を回復したという。父親は、 その研修コースのリーダーがコモンパーポスの訓練を受けていたことを発見した。その後、娘は一緒に研修コースを受講した友達から自分が変わったと言われて悩み悲しんだという。そして実際に父親はその研修コースが参加した全員の性格を変えていたことに気づいたと言っている。彼女は自分の心を取り戻すようになった後、変な感覚。覚えているのにすごく変。まるで夢を見ていたようだと言っている。ゲリッシュはこの事例についてこう述べている。この少女は、利発な子供たちを新しい社会・政治の枠組みへ引き込む狙いを持った、コモンパーポスのリフレーム・再枠組みをされた結果、精神病を患うことになった。夫と離別した女性のケースと同様に、彼女も自分に何がなされたのかを思い出すことができなかった。NLP、神経言語学的プログラミングの技術が使われると、特に参加者が研修を完全に理解できていない場合、あるいは性格的な弱さがある場合、性格変容や鬱状態、不安、恐怖、パラノイアといった精神病にかかることがある。そしてこのリスクは、参加者が内容について質問された時、本当の価値観や道徳観と、研修で植え付けられた思想との間に精神的葛藤、認知的不協和が生じた時に、増大する。コモンパーポスは、就学年齢の子供を対象とした、Your Turn。君の出番だ。といったような研修コースを行い、子供たちに対して非常に積極的に活動している。しかし通常、親はこうした研修コースの本当の性質と目的を全く知らないのだ。ムーンマトリックスゲームプラン編丸3。デイビッド・アイクチョ。ヒカルランド。抜粋、投稿者。ゼラニウン日付。2013年5月20日。月曜日。固定リンク。子供を所有して管理する政府。世界統一政府について描いた本で一番有名なのは、ジョージ・オーウェルの1984年であるが、それに匹敵する正確さで未来を予言している本がもう一冊ある。それが1932年に発行されたオルダス・ハクスリーの素晴らしい新世界である。この二冊を合わせると見えてくるのは、私たち人類が歯止めをかけない限り実現してしまう世界であり、それが現在私たちが突進して向かいつつある世界である。このハクスリーの本によると、子供を支配する基本は両親の影響下から引き離し、家族という単位をバラバラにすることにあると言っている。これは現在、明らかにわかる形で世界中で起きていることであるが、こうしたことはハクスリーがこの本を書いた1930年代というはるか以前から計画されていたことなのだ。1969年にロスチャイルド参加のリチャード・ディン博士が、家族の意味は希薄化するように計画されていると言っている。その同じ年にイギリスのヒューマニスト協会は次のように宣言している。ヒューマニズム、人間主義に反対する者の一部は、我々が家族の破壊を望んでいるとして非難してきた。その通りである。まさにそれが我々の意図するところなのである。1989年の国連総会で子供の権利条約がユニセフ、国連児童基金の主導で採択されたが、これは国家による子供の管理を実現させるための大きな足がかりである。表向きは子供の人権憲章ということになっているが、実際には子供と親をくさびで引き裂くように法案されている。親から子供を引き離すための口実は増加する一方であるが、そこに共通するテーマとして、政府計画路線に従うのを拒否することを、悪い親、あるいは児童虐待と同一視することがある。つまり政府が子供にとって最善であると定めたことを実行しようとしない親がいれば、従わせるか、子供を取り上げるのである。その実例が予防接種である。ロスチャイルド科の管理下にある英国医師会の元会長サンディ・マカラは、子供に MMR ワクチン、非常に問題ありと議論されているワクチンを接種する必要性を親が理解できないならば、強制的に接種させるべきだと述べた。世界統一支配構想のメンバーであるバートランド・ラッセルは、1931年の著作、科学の展望、未翻訳で、子供に関する計画を次のように述べている。男子も女子もみんながしている通りにすることで、協力的であることを早い段階から学ぶことになる。子供たちは指導力や独創力を持つことは奨励されない。そして従順でない子供は罰を与えるのではなく、従順な状態へと科学的に調教されることになるだろう。略。教育は自由意志の破壊を目指すべきである。そうすれば学校を卒業しても、残りの人生で学校で教師から教わった行動と思考以外のことはできなくなるだろう。略。食事と注射、そして禁止命令が組み合わさることで、ごく早期の年齢から政府にとって望ましい性格や考え方が作り出される。したがって権力者について深い洞察とともに批判することは、心理的に不可能になるだろう。実際には誰もが惨めな状態にあっても、自分のことを幸福だと思うようになる。 それは政府が幸福だというからである。こうした子供に関する計画は世界規模で進められており、イギリスで起きていることは他の国でも起きている。2009年に米国で提出されたオバマのヘルスケア法案とは、国家による子供の管理である。その第440節と第1904節には、幼児のいる家庭と出産予定のある家庭を訪問する制度に関するものだ。イギリスでは、秘密の家庭裁判所を介して、国が両親から子供たちを連れ去っている。こうした裁判所には陪審員がおらず、政府は子供が虐待されたことを合理的に証明する必要はない。刑事裁判では無罪になっていても、子供は返されず国に盗まれたままの母親たちがいる。マインドコントロールされている社会福祉指導員や民生員は、この不正な仕組みを利用して子供たちを押収し、彼らが選んだ里親に引き渡す。そして実の親には、それに対して異議を申し立てるなら、二度と子供たちに会わせないとして警告するのだ。ある母親は、帝王切開で体がボロボロになったと冗談を言っただけなのに、社会福祉指導員に生後間もない赤ん坊を取り上げられた。そのことに彼女が怒ると、今度は双子の子供にとって脅威になりうる、憤怒の問題を抱えていると通報された。政府当局は、地位の高い人々の本物の虐待を利用して地域社会を調査する口実にしており、親から子供を盗むことに利用するため、虚偽の虐待を作り上げている。2007年にイギリスで明らかになったことだが、地方自治体は養子縁組の目標を達成するために親から子供を取り上げており、イギリスだけで毎年平均約2万5000人の子供たちが国の保護下に入れられている。そして政府はノルマを達成した地方当局には金銭的なボーナスを払っている。しかし考えてみてほしいのだが、養子縁組に目標があるとはどういうことなのか？しかも親から子供を盗み取ることにどうして報奨金が出るのだろうか？いつものことながら、こうした全く筋の通らないことや、全く当たり前の正義に反することがまかり通っているということは、そこには計画実行中という彼ら闇のアジェンダがある証拠である。イギリスの自由民主党のジョン・ヘミング議員によると、地方自治体は医者による子供の診断に疑問を抱いたり、その他の決定に異議を唱えるそうした自己主張の強い人々に報復する手段として、家庭裁判所を利用しているという。ある家族は、血液の病気の疑いのあった娘に、より深刻な影響を及ぼしかねない医療検査をする必要があったのかと疑問を呈したところ、6人の子供全員が保護と称して連れて行かれてしまった。そして子供たちを盗んだ命令は取り消されることはなかった。保守党のティム・イオは、母親から赤ん坊を取り上げる機会を積極的に伺っていたとしてサフォーク州議会を訴えた。彼によると、そこの社会福祉スタッフのやり方は、私の目には幼児誘拐に等しい方法だったと言っており、何ら証拠がないのに、生後11週の女児を手放して養子に出すように夫婦に強制した社会福祉士の行為を暴露した。そのスタッフたちは、父親が外出して家を開けるのを待って警察と共に急襲し、母親の腕から赤ん坊を強奪したのだという。両親には何ら養育に関して過失が見つからなかったにもかかわらず、地方当局はその処置を撤回しようと外す。両親は月に一度だけ監視された状態で娘に面談することが許されている。母親は再び妊娠しているが、再び誘拐されることを恐れて国外移住を検討している。20世紀初頭に闇の勢力の血流が資金を出して作った優生学の熱狂の時代には、どの子供が断種され、家族から引き離されるべきかを判定するために社会福祉士が任命されたが、今再びその歴史が繰り返されているのを私たちは目にしているのだ。こうして社会福祉事業は国家マフィアと化し、そうした政府の方針を支える適性のある人物がソーシャルワーカーとして採用される一方で、真に適性があり親切なソーシャルワーカーは除外されている。国家によるこうした不正と強要の規模と深さは衝撃的である。2009年の秋までにイギリスでは不況の影響で記録的な数の子供が保護されている。イングランドとウェールズだけで児童養護施設養育家庭で保護されている子供の数は約5万人に達している。そして国による子供の誘拐はイギリスだけに限られてはおらず、世界中で起きているのである。それはまさに冒頭で述べたように、ハクスリーが小説で描いている世界であり、世界国家が子供を育て、管理し、所有する計画になっているからである。ロサンゼルスデイリーニュースの調査によると、ロサンゼルス郡はソーシャルサービス、なんとイニシャルは SS だ。が押収した子供一人につき、連邦及び州政府から毎年約3万ドルを受け取っている。そして特別支援の必要な子供であった場合には、金額が15万ドルになることもある。そうしたお金は養父母への支払いや、子供を盗む仕事に携わるソーシャルワーカーの賃金や手当に充てられる。 そしてシステムの中に子供を多く取り込めば取り込むほど、システムは多くのお金を生み出すのだ。ロサンゼルス郡で養子に出される子供の 85% が貧困家庭や少数民族の子供であり、カリフォルニア州全体の 70% を占めている。1980年代以降、養父母に引き渡される子供の数はカリフォルニアで5倍に増えており、米国全体では2倍になっている。では、それだけ児童虐待が増えて、カリフォルニアで5倍に米国全体で2倍になったことを意味するのだろうか？もちろん違う。それはこれまで見てきたように、彼ら闇の連中のアジェンダが進められているだけなのだ。本当に虐待する親から子供を保護するのは正しいことで必要なことだが、現在起きていることの多くはそれとは全く違うのである。彼らは子供のことを気にかけたりはしないのだ。米国政府の統計によると、福祉制度の下に置かれている子供たちは、一般の子供たちと比べ、虐待される率が6から7倍高く、殺される率が3倍高いことが示されている。ロサンゼルス郡の児童養護施設においては、1991年以降で660人以上の子供が死亡しており、160人以上が殺されている。これが世界中ということになると、どれくらいの数になるか想像してほしい。マイアミヘラルドによると、フロリダ州の児童養護施設では、10代の若者の 31% が抗精神薬を処方されているという。神経心理学者で弁護士のトネ・アッペルは、こうした薬物は治療のためではなく、化学物質で束縛するためのものと述べている。もちろんその通りであり、それが普通のことになっている。こうした政府管理下において養育される子どもたちは、医薬品や殺虫剤の試験に使われることもある。ニューヨークのカトリック教会が経営するホームで、生後わずか3ヶ月の子どもに、実験段階のエイズ薬が密かに使用されたことがある。その事実が暴露されると、モルモットキッズとして有名になったが、これなどはほんの氷山の一角に過ぎない。世界に向けて実情を警告した小児科の看護師ジャクリーン・ハーガーは、二人の子供を里子として育てて薬物から引き離した。そして子供たちは健康で幸せな生活を送れるようになった。ところがそうなると政府当局は子供たちを連れ去ってしまい、ハーガーを今度は児童虐待者として裁判所に訴え、彼女が子供たちに再び会えないようにしてしまったのだ。そして州に保護されている多くの子供たちは、児童養護制度の中で活動している小児性愛組織のネットワークに組み込まれることになる。ロサンゼルス郡で14年間ソーシャルワーカーをしているアンソニー・カボーチによると、子供を没収する理由となる親の行動には、子供を怒鳴る、学校を欠席、遅刻するのを容認する、家を汚くしているというのもあったという。カリフォルニア州リトルフーバー委員会による1992年の調査には、同州で保護された子供の 35% から 70% は親から引き離すべきではなかったという専門家の言葉が引用してある。そして子供たちは深い精神的外傷を負ったと述べている。現在約17万5千人の子供たちがカリフォルニア州の保護制度の管理下にある。世界全体で見れば今どれほどの数字になっているだろうか。こうしたことのすべては、冒頭に挙げた素晴らしい新世界へと向けた歩みであり、世界統一支配を目論む者たちにとっては全体のパズルの一つのピースである。そしてこうした不正義が行われているということは、いずれは全ての人々にそれと同じ不正義が及んでくるということを私たちは理解しなければならない。私たちはそれが誰に対するものであろうと、あらゆる不正義に立ち向かうべきである。そうすることが単純に正しいからである。たとえ利己的な動機でしかない人々にとっても、いずれは自分の利益にも関係してくることは明らかだろう。国による子供の誘拐に対しては抗議するのが当然である。結束して正義を要求しないならば、次は自分自身の子供がターゲットであり、そして孫の番になるだろう。彼らレプティリアンの計画では、国が培養する子供に誕生時点でマイクロチップを入れ、思考や感情、肉体を生涯にわたって外部からコントロールすることになっている。私は同じ考えの人々で集まり、相互支援と交流のネットワークを築くことを進めたい。そうして独裁国家にしっかりと立ち向かうために、欠かせない人数と結束の強さを確保する必要がある。そうでなければ、そうしなかったことを子供たちの世代を含め、残りの人生で後悔することになるだろう。インターネットを探せば、世界の様々な分野で支えてくれるウェブサイトを発見できるだろう。ムーンマトリックスゲームプラン編 ③ デイビッド・アイクチョ、ヒカルランド、抜粋。